ラジオ食堂、ウグイスボーイズプレゼンツ、俺たちの中卒飯を語ろう、ウェイ
よ、よいしょ、よいしょ。
ラジオ食堂主催の坂谷でございますけども、本日はですね、6月の26日ということで、坂谷が主催するですね、ラジオのことを無限に喋れるバーのオープン後にこれ収録しているんですけども、本日はですね、まあタイトル通りということで、中卒飯、新しいジャンルをここで話していただく、中卒ボーイズの皆さんです。
はい、中卒の健太郎です。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。はい、中卒の山です。よろしくお願いします。
どんな自己紹介させるんだよ。はい、
ひどい。
中卒
すごい
少ねえな。
遠くから林さんもいらっしゃいます。
あれ、林さん、あ、中卒じゃないのか、そうかそうか。
大卒です。
あ、
イエス。
ことの経緯を申し上げますとですね、もともとラジオ食堂は若干のスノビズムを感じるということで不評を買っているところがありましてですね、うん、複数のリスナーの方々からですね、学歴自慢が多い。
確かに。
会社自慢が多い。というようなですね、ご指摘を賜っている状況であることプラス、いつもね、ウグイス大で飲んでる坂谷と健太郎と山田くんなんですけども、山田くんの方からですね、ラジオ食堂でもたまにはね、貧乏で食っていけない時の飯の話もしてくださいよという提案もいただきまして。
したっけか。
いや、したんだよ。あ、した。お前が。
あ、そうですか。うん、で覚えてないな。
で、ちょっと僕実は食うに困った経験が一度もないって、これ昔ラジオ食堂でも言ってますけども、
びっくりですよ。
びっくりですよというか、わりかし多いですよ。いや、だから大学卒業まで実家にいましたし、大学卒業して就職して別に給料高かったわけじゃないですけど、会社の寮にも入ってましたし、車も買ってませんし、ギャンブルもしてませんから、うん、だからまあ別に普通に生活してて、別に何も食うに困ったことが今まで一度もない。で、まあそのまま40まで来たっていう状況なんで、だからそういう食うに困ったことがあるという
逆になんか僕の周りで坂谷さんみたいなパターン少ないですよ。
あ、やっぱり中卒やからね。
周りがやっぱりそうなのかな。まあ、ほら今ちょっとやっぱ上からの
言葉なんですよ。ね、
いや言うちゃうよ。いや違う違う、全然違う。僕は中卒だとか高卒とか大卒に対して全てフラットで見てますんで、だってね、普段飲んでる回数でいうと中卒のお二人が一番多いわけです。
まあそうですね。
まあこれで偏見があるって言われても困るんですけどっていう。
なんか動物園の動物見に来てるみたいな。
いやいやいやいやいやいやいや。ですし、このラジオに出てくださっている森さんもですね。
あ、そうですね。
中卒ですし。
ああ、そうだ、仲間だ。
そうね。だから、あんまりそういうの気にしないんですよ、本当に。
なるほどね。
まあ、口で言ってもしょうがないっていう話でもありますけども。はい。まあ、そういうね、楽しい中卒飯の話をですね、本日は、ウグイス谷の中卒ボーイズの方に聞きたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
飯に限らず、まあ、つまり
10代、
はい、試験もかき集めたり、金がないから料理酒を無理やり飲んだりとか、
うん、まあ、ちょっと試験目と酒に関しては後で話してもらうとして、まず飯関係で
基本的に白米中心の生活してましたね。
あ、基本白米って言いますもんね。
あの、必ず金がなくなってくるのがもう目に見えてるんで、
うん、
まず金があるときに米を15キロぐらい買うんですよ、どっさりと。
金があるときになくなるからね、
はい、うん、であと塩だけを普通に用意しておけばまあなんとかいけるだろうみたいな。
うん、
ただなんか白米ばっか食ってくるとすげえ飽きてきて、
まあそうそうよね、
なんか形を試行錯誤するんですよ。
うん、
おにぎりにしたり、
はいはいはい、
おにぎりにしたのを焼いたり。
ちなみにそういえばそれ何歳ぐらいの時ですか。
は
い、
これはね、多分19、20歳前とかそんな
前だっけ。ああ、それぐらいの頃ですね。このラジオ食堂に出てくれてる橋場くんが大学の時食うに困ってたんですけども、はい、大学で大阪出てきて一人暮らししてた時にすごい困ってて、で、まあ当時の食生活はココナッツサブレをひたすら食ってたとは言う。
なんでココナッツサブレがそんな。
昔は安かったんですよ。
ああ、そういうことか。
100円しなかったっすもんね、昔はね。
で、しかもめちゃ めちゃ角で高いんですよ、ココナッツサブレって。あの一箱あって、うん、あれが本当5、600あったんで、うん、あれを、だから100円で5、600カロリーというんで、かなりコストパフォーマンス高い。
なるほど。坂谷さん、またね、ここ中卒のポイントあるんですけど、ね、何？価格に対するカロリーの割合の計算とかできないんですよ、僕ら。
いやいや、いや、できるや
ん。できるんだけど、しないんですよ。
てか、その時代カロリーって僕は知らなかったです。カロリーは知ってたからさ。何の話みたいな。
中の話が引っ張るの。もうなんか、ちょっと行動自体も、中卒ゆえみたいなのがあって、まあね、そうですね。はいはい、まあ、とりあえずカロパみたいな、
うん、カロパという概念が当時はなかった
カロリーパフォーマンスね、
うん、まあ今もないと思うけどね、うん、
今だったらもうちょっと嫌なかもしれないけど、まあ、とにかく当時は身近で手に入る目についた、まあ、米が多かったですけどね、
あ、なるほど、
はい、でそれを、はい、あらゆる形に加工していくと、うん、でまずは、まあ、ベーシックな塩おにぎり、うん、で今度それを焼いてみたり、
焼きおにぎり、
でだんだん後半は焼いたのを一回お湯に戻してみたりとか、わけわかんない
けど、なんでそんなことするの？
あれね、わかるですよ、なんかね、中がふやけてね、疑似おこげありのね、
食感
を
楽しむ、
あ、なるほどなるほど、ね、それがこれからの人生を豊かにすることに役に立ってるみたいな、
あ、でも確かにそうですよね、なんか一つのキャンパスをパッと渡されて、そこを自由自在に走り回るっていう、
ごめんなさい、何言ってるのか分からないですけど
なんかそういうクリエイティビティは、あのちょっと培われたかもしれない、
中卒飯で培われたっていう、うん、あ、そっか、でも中学校ご卒業されるまではご実家におられたんですよ
ね、そうですね、はい、
だからその頃までは全然母親にご飯食べさせてもらってたっていう、卒業して就職してからもうすぐ自炊をやらないといけないっていう状況になったというか、
僕の場合、まあ、しばらくして一人暮らしするんですね、うん、それがまあ18、19ぐらいで、うん、でその間何年間かは、まあ、仕事しながら、うん、まあ、家行ったり来たりしてたんですけど、非常に忙しくて、うん、家で飯食うなんていう時間はほとんどなくて、うん、まあ、基本的に外で食うみたいな、うん、会社の近くで、まあ、コンビニで中心だったんで、うん、金ない時は何も食わないとか、うん、選択肢は本当に多かったですよね、
あ、はい、まず米、
まず米、これ多分みんなあるある、はい、みんなあるあるで、まあね、それはね、なってると思います、
山田さんは、
まあ、俺も米ですけど、やっぱまあ同じ話してもちょっと芸がないんで、まあ、菓子パン食ってましたね、とにもかくにも、
中卒パン、
中卒パン、今でいう部活パン
最近の言葉で言うと片親パン、
片親パンあれをやっぱり食ってましたね、スーパーで80円ぐらいで買えた時代だったんで、
え、何を、
チョコスナックパンとかね、
6本入りとか、
安かった安かった、 あとナイススティックとか、
あ、そうそう、ナイススティック
名前がいいよ、
片親パンの代表と言
われてる、ソーセージパン、スティックパン、なんていうんですか、分解して3日とかよくやってたっすね、
はいはい、だから2本ずつ、
2本ずつだったり、ナイススティックだと1本なんですけど、うん、あれまあちぎって3日か4日持たせるみたいな、
世界中じゃんマジかよ、うん、
中のクリーム舐めてパンの部分は後みたいなのもぐらい、なんて言ってもケンタロウさんはあの19からです、これ16からもう家出てたんで、
あ、はいはいはい、
まあ、やっぱ頭もなくより、あ、
自分でご飯炊くのもちょっと難しかった、
そうですね、炊き方知らない感じがいたしますあの18ぐらいの頃に先輩と2人で住み始めるんですけど、その先輩2人が米の炊き方だったり、
そこでも
そういう、
そういうのを教えてくれたんで、その辺までは菓子パンばっかり食べてたかな、カップラーメンと、
え、その頃はどのあたり住んでたの、
ずっとでも原宿ですね、10代の頃は
原宿に住んでたよ、
原宿で働いてて、新宿の幡ヶ谷ってところに住んでました
、あ、うん、一人暮らし多いところですね、
うん、そうそうそう、あの辺に住んでましたね、
先輩2人と、
先輩2人、あ、先輩3人でしたけど、あまりちょっと嫌いすぎて一人バスって
飯の炊き方教えてくれたの
に
ね、
あ、その先輩はすごいよ、もう一人なんかあんまなかったの、
エピソードを解く今でいうところのシェアハウス的な感じで、
あ、そうですね、6畳一まで4人住んでました、
6畳一まで4人住んで
た、やばいな、6畳一まで4人住んでた、
ちょっとタコ部屋感が、う
ん、タコ部屋感ある、で6畳一まで4人で住んでて2人無職でしたね
空間無職指数が高いよ敷石を超えてるわ
いや ダメだよ、もうすぐそんなとこ出ていかないともう。
いや、その時はでも、まあまあ、まあいろいろ楽しかったですよ。
まさに、上京してきた若者って感じの生活です、ね。そうそうそう。
まあ、上京って言っても横浜から。
まあそうですけどね。まあまあまあまあ、まあ、帰ろうと思ったらすぐ実家帰れる
から。まあそうそう、まあね。まあ帰んなかったですけど。21ぐらいまで、まあそんな感じでしたかね。
10代の一人暮らし始めたばっかり若者あるあるなんですけど、うん、貧乏な時はパスタを食べるっていうのがあるんですけど、パスタとか食べてました？
いや、なんかパスタはね、行き着かなかったですね。
ああ、そうなの？
僕らのインテリジェンス。
俺も。
いやいや、あんま関係ないと思うけど、それ。森さんが10代の頃よくパスタ食ってたからなと思って、
うん、まずそのさっき言った住んでた家がこれ貧乏あるあるなんですけど、なぜかコンロが使い物にならないっていう。
電熱線？
いや普通のコンロでしたけど、なんか汚ねんすよ、コンロが。確か
に汚ねえの、
うん、なんか火使う気にならないみたいな感じだったんで、まあ、やっぱ米炊くのは炊飯器あったし、だから菓子パンみたいな感じでしたね、う
んうん、米菓子パン、
米菓子パン、カップラーメン三種の神器
パスタやっとけばよかったなって思う。
いや本当に思う、うん、それは今思えばね。
パスタってすごく障壁やったんですよ。
そうなの？
わかんないですけどね。そこに至るまでですよ。そこまでパスタって食いましたか？例えば家庭でそんな頻繁にパスタ食ってたかって言ったらそんな食ってないと思うんですよね。食うは食うが、
いや、まあ、食ってましたし、うん、いや僕の世代って、うん、10代の頃に結構イタリアンブームが来てたんで、あの家のオレンジページとかにパスタ特集とか書いてあって、なんか作ってましたけどね。うん、まあパスタはあんまり食べなかったっていう。
そうですね。なんかもう何か茹でるとか、
はいはいはい、
何か和えるとか炒めるとか。
発想がなかったんですよね。
ケンタロウは10代の頃ブラック企業で働いてたからね。
いやどう
だのかな。だからその調理をするというリソースがなかった。
あ、まあ、とにかく時間なくて、あの、うん、そういうリソースはなかったと思いますね。
あ、
うん、ほっといたらすぐできてるぐらいな程度でごちゃごちゃするって感じが。
あ、だからパスタ作ってなかった
っていう。パスタ作ってなかったですね。遊びで来る手のもうだいぶ後になってからだったと思いますね、うん、
遊びパスタね、
はい、今は結構作りますけど、
あの前のイベントの時も、はい、隅っこの方で
本気パスタ作
ってました。美
味しかった、美味しかった、
うん、大好評いただいてましたね。
今思い出したんですけど、やっぱ原宿にいたんで、うん、今でも覚えてるんですけど、原宿に花丸があって、花丸丼がね。
ああ、うん、はいはい、はい、
で当時100円だったんですよ、生姜。かき丼の生姜100円。あれに、もう尋常じゃないぐらいの天かす入れて食ってました。
ほとんど天かすが主なエネルギー。
もうエネルギーな状態で。
え、あれは花丸定期券とかは使わなかった？
いや、その頃は多分まだなかったんじゃねえかな、そういうの。
あ、本当。だいぶ昔の話だね、花丸定期券って。あったのがね、確かね、2005年ぐらい。
ああ、じゃああったもん。でもあんま使ってなかったっすね。だから知らなかったですね、存在を。
ああ、うん、そうなんだ。花丸定期券って500円出して買ったら全部のメニューは100円引きになるんです。
へ
え。でさっき山田君が言った通り、うん、かけうどんの賞が100円なんで、
やばいやばい、
それ出すと0円なんです、
う
ん、
やばい、ゼロ円。
それハックです
よ。そんな
ハックあったっけ。いや、あのこれ公式ハックなんです。
ああ、そうなんだ。
そんなありましたか。
だから向こうさんの思惑としては、うん、そんな恥知らずおらへんやん、
う
ん、
そうだよね、さすがにみたいな、
まあ、そうそうそうそう、たとしても天ぷら1個ぐらい頼む
やろ、うん、やろ、
うん、そうそう、あ、やったけど、まあでもそんな理屈は中卒には通用しない。
いや、まあやってないけど俺ちゃんと払って食ってたっちゅう。
大量のイナゴのように、ね、
いやいや俺はちゃ、いやでも知ってたらもう間違いなく言ってたっすね、3食した。よく言ってましたね、今思えば。
100円って安いよな
今ね、うん、100円じゃ食えないですからね。
200円ぐらいとか、
300円するんじ
ゃ、うん、それでも安いと思うけど、
あんま聞かない、行かないくなっちゃったけど。
マックとか行ってなかった？昔安かった
よ。マック安かったっすね。行ってないっすね、マック行ってない。
本当に安かった時代って、もっと前じゃないです
か。ああ、まあそうだね、うん。90年代だね。平日半額の時代だね。うん、65円、80円。
牛丼はちらほら食って、言ってたっすね、吉野家ね、うん、安かったような気がしたんで、あの頃
安かった、
安かったっすよね、うん、あとその働いてるところでなんかよく弁当でなんか大量に買ってこいっつって、
うん、
よく金渡されてたんで、うん、でよく牛丼食べてましたね、自分だけ特盛りにして。
ああ、
つゆダクダクっつって。
山田さんとか現場仕事やったじゃないですか、
はい、あ、そうですね、
弁当パチって持って帰るとかそういうことできなかった？
できないっすね、結構きっちり見られてたんで。
あ、そうなんだ。
そう、ただ先輩に におごってもらうみたいなのが昼飯は結構おごってもらったりとかはまだある文化だったんで、
あ、そうだったんだ、
そうそう、そういうのはやっぱよくおごってくれる先輩はすげえ好きで、おごってくれないやつの言うことは聞かないみ
たいな犬じゃん、
世界線でやってましたね
先輩はおごってくれますよね、特に剣道、うん、の業界結構先輩おごってくれるんじゃん、
あ、ありましたよ、昼も夜も毎日誰かがなんか買ってきてくれるみたいな感じがありましたね、
ぽいわ、
酒もお酒とかも自分でお金出すってことはほとんど
なかった
ですね、
うん、まあでもその話をしたら全部おごってもらいましたで集約するからやめようかなって話してたんですけど
自分でコントロールできないっていうね、まあね、みたいな常にあります、
手に入んないのはタバコだけでしたね、なぜかタバコはおごってくれないっていうなんか謎の文化があって、
あ、でもそれはありません、
うん、タバコだけを、タバコとギャンブルのお金だけはくんなかったですね
、うん、あとビールもやっぱりおごってくれないというか、
ビール1本ぐらいはおごってまあまあまあまあ、
うん、主な炭水化物から入ってくっていうのはあるあるなんだなと思って、
う
ん、
まあ、そうですね、
人はガソリンさえ入れば動きますんで、
とりあえずね、やっぱ米がね大事ですね、
うん、だから基本は炭水化物です、
うんうん、
あと若い頃ってそこまで食に対してこだわりがなかったから何でもよかったっていうの
が、あ、まあそれは確かに、
うん、もちろん、うん、まあだから体さえ動けばっていうところがあるんで、うん、そのあたりが貧乏飯の醍醐味かなっていう、
確かに、
うん、ちなみにさっきインスタントラーメンって言ってましたけど、
はい、
インスタントラーメンの具体的な銘柄は何だったんですか、
いやでもインスタントラーメンだけは当時から割と好きだったんで日清の買うようにしてたっすね、うん、そこだけは、
あ、そこはこだわってたんだ
男だぜみたいなのはやってたっすね
貧乏人の味方とかいわゆるごつ盛りとか、
ごつ盛りとかは特に食ってなかったっすね、
カロッパが高くて有名な、
そうですね、ごつ盛り、カロッパ無職のやつがごつ盛り食ってる中、俺はシーフードのビッグ食ってるぜってそこで優劣つけてましたね世界線では
貧しくても美学あり、
そう、美学あり
そこはやっぱりナショナルブランドよね、
まあ、そこはやっぱりね引けないところがちょっと無理してでもちょっと買ってましたね、シーフードヌードル信者だったんで、その頃は
そうだったんですか、
うん、その頃は本当にもうシーフードヌードル資格はない、
そうなんですか、いや20世紀やったら分かるんですけど、はい、シーフードヌードル信者っていうのは21世紀の話ですよね、
21世紀の話もちろん
21世紀の話で言うとどんどんカップヌードルよりうまいカップラーメンとかインスタントラーメンが出てきた時期じゃないですか、
ああもちろんね、2000年代、まあ、麺職人とかね、
そのあたりは全然いかなかった、
いやその頃はなんかちょっと今でこそある高級カップラーメンのなんか走りみたいなのが結構出てたじゃん、グータとかね、
うん、うん、そうそうそ
う、うん、だああいうのはちょっと見下してた時代だったんでカップラーメンね、やっぱもうカップヌードル以外はカップラーメンではないみたいなぐらい信者だったんでその時代
ちょっと保守的なところもあるな、
そうです、
いやあとなんていうんですか、これよく地元で話したんですけどわかんない話のこうやっぱヤンキー座りとかするじゃないですかあの時代ね、
うんうん、
でその時にカップラーメンが一番似合うっていう話がよくあって、
なんだそれ
コンビニでほらタムロするときはやっぱり絵がいいっていう話がやって、
カップヌードルの絵がいい、
絵がいいっていう、
いやもう全然わかんない
俺も初耳ですよ、
いやあとほらシャメ文化も俺あったんで、今でいう映え文化の走りみたいなの
が
あった
んで
映えてたんですよ、だからうわお前ダッサーみたいな、お前豚キムチじゃんお前ダッサーみたいな、
スーパーカップ
ね、スーパーカップ、そうそう、スーパーカップお前ダッサーみたいな、
スーパーカップダサいの
コンビニの前ではね、
なんか貧しくても美学があるかと思いきや、
いやもう全然わかんなくなってきた
なんか奴隷の鎖自慢みたいな感じで
よくない、いやいやいや、まあまあそんなありましたけどね、
俺はねチキンラーメン一択でしたね、
ああそうでし
ょ、あれは茹でなくても食えるっていうところに大きなメリットがあるっていう、
ああ
バリバリバリ
まあまあまあ、あ、じゃあもう健太郎さんあの時期は本当忙しかったんですね、とにかく、
あ、まあ、忙しかったと思います、
コスパだけじゃなくて、うん、タイパも重視されてたというか、
そうですね、でそこまで食事次第にこだわりはなかったから、
ああそうかそうか、うん、そういうとにかく効率化の方
が、うん、もうなんかぶち込めばいいみたいな、だからなんかおかゆ、レトルトのおかゆとかあるじゃないですか、
はいはい、
あれ温めないでそのまま飲んでたりとかしましたよね、
あ、ちなみに健太郎さんはあの IT 技術者の方なんですけど、はい、IT ペ
ー IT ペー IT になったらこういうことするんですよ
IT そういうことをしがち
でそれが効率的だみたいな顔しがちみたいな、
そうそうそうそうそうそうそう
ちなみに今の話貧乏飯で昔の話みたいですけど、それ未だに健太郎さんやってます
名残ね、
そう未だに
やってるから、ね、あれは今やってるのは懐かしさとかあって美味しい、
ね、あ、そういうのあるじゃん、そういうことね、あ、まああるけどね、
わかりました
さっき言った無職の二人組みたいな時に、当時100円、二人で金集めて100円ぐらいあってね。
月末で。
月末でなんか金ないね、なんつって。
100円あったんだ。
いや、で、そう、何か、あと3日、3日ぐらいで、何買おうか、なんつってコンビニ行って、何買ったかっつうと、プッチプリン。
もっと他に買うもんあんだろっつう。
議論のさ、
プロセスがね。
そう。いや、プロセスは多分いろいろあったと思うんですよ、当時ね。まあ、シーフードヌードルもさっきも言ったシーフードヌードル買おうかとか、いろいろあったと思うんですけど、安売りのとこだから買えたでしょうか、当時は。まあ、それナイススティック菓子パンだったりね。
二人やったからね。
まあ、そうです
ね。二人で分けれる前提がないといけないんで、だから、シーフードヌードルとかはダメじゃないですか。
いや、普通に当時分けてたっすからね、シーフードヌードルとかも別に。
そ
う
かそ
う
か。
ナイススティックも別に分けてた。
食いすぎる
よ。いや、ナイススティックは分けれるけどさ。
やっぱ多分、糖分が圧倒的に足りてなかったんだなと、脳みそに。その時はもう。
なるほど。
だからやっぱり脳みそのあれだと思うさ。
なん
か、だって、その時今でも覚えてるんですけど、あれこれ、いやなんかそれ違う、なんかそれ違うって結構そういう議論ってあるじゃないですか。いやなんかそれちょっとなんかピンとこないな、じゃあプリンみたいな感じになった時、それみたいな。それそれみたいな。
ただ食いたかっただけだろ。
それ待ってたのよ。
3日とか考えてないでしょ。
なんかプチンプリンとか食べたら、なんか寝る前にすぐお腹空きそうって思っては
う。で、血糖値上がってね。
いやでもその3日間はプチンプリンの思い出で過ごせましたよ。
そう、こういうことなんですよ。なんだろう、機能的かどうかではないんですよ。
あ、そうそう。
楽しいかどうかだけでいいし。
まあでもさっきも健太郎が言ったみたいに、例えば毎日米ばっかり食ってたらプチンプリン食いてってなるよね。
なりますよね。
なるね。今じゃ一切食わないけどね、プチンプリンなんて。
なんか思い出して食ってみたな。
あのやっぱり一人暮らしとは切っても切り離せないタバコ。
タバコ、
はいはいはい、
あの10代一人暮らしにとってのタバコ非常に難題といいますか。健太郎は当時タバコ吸ってました？
当時吸ってましたね。
金ないのに。
当時いくらだったかな、一箱。
90年代でしょ、
うん、90年代だと2000年代。
90年代2000年代それ250円、
うん、250円、
安い。それはまあ300円半ばぐらいまで推してる。でもなんか飯より優先してましたよね、基本的には。
あるある。
あ、もちろん俺も。
なんかタバコ吸ってたらごまかされるみたいなところも。
ああ、まああるけどね、実際あるね。あのお腹空いててもタバコ吸ってればって、
うん、
で、あのなんかそれもなくなる、枯渇するのが目に見えてるから、
うん、
カートン、いやカートンじゃないですね。カートンそんな無茶はできない。
そうですね。カートンって無茶ですよ、ね。
なんかそれは無茶。
ロングのタバコあるじゃないですか。
あ、
うん、あれを買って。
最近あんま見かけへんけどね。
ああ、確かに見ないですね。
あれを買ってですね、余裕のあるうちは半分ぐらい吸ったらあえてもう終わらせるみたいなのを繰り返して、
セルフシケモクを生産しておく。
そうです。気づいたらリッチなシケモクのリソースが溜まってるみたいな状態が後半訪れるみたいな。あえてやってましたね。
うん、
生活の知恵です
。生活の知恵。
ライフハックって。
ライフハック。
あ、昔はでもラークとか。
あ、そうですね。
あったね。あったっすね。マルボロもあったっすもんね。マルボロメンソールとかね。
うん、なんであえて短いの買うのかな、この人たちって思ってました
も
ん
ね。
まあ、そうですよね。
ショートホップとかしてて、もうバカにしか見えなかった。
ちっちゃ
っ。
短いからね。あの、すぐ吸い終わるから。
何考えてんだよ、みたいな。
ロングのやつね、買う人も少なかったからね、当時は。
あれでも飲んでるんですかね、未だに分かんないっすよ、飲んでね。
俺みたいな需要があったんでしょ、
ね、
セルフシケモク。
セルフシケモク集め。
あのさ、シケモクでチキンレースとか自動的に発生しなかった？なんか、お前どのあたりまで行けんのみたいな。
あー、なるほど。
もうフィルター吸ってるバカみたいに見たでしょ。
あー、いた。明らかにガラッと味変わる。スイカの白いところ食べた感じ。
漫画でしか見たことないんですけど、爪楊枝で刺して吸うっていうテクもありますよね。
あー、短いから、熱いから、うん、でもやってるやついたな。
いや、俺やってたっすわ。
うん、あ、山田さんやってました。
あの時もチンチンじゃん、もう。
チンチンよ。
で、坂谷さんはでもシケモクの話とかあるんじゃないですか。でも
ないです。
シケモク、シケモクとか吸ってなかったんですか、もう。
いや、まあ別にシケモク吸うこと自体は全然平気なんですけど、別に特段。
じゃあ普通に道端に落ちてるタバコとか吸ったことない
ですか。すいません、ないです。
マジか。
まあね、つまんねえこと言って申し訳ないですけど、ないです。
今はね、本当よかった。今の時代じゃなくてよかったです、うん。あの頃はシケモクいっぱいありましたからね。
で、多分未だに俺吸えるよ。
俺も吸える。でもね、山 になってるやつは危険なんですよ。よく
山なって
この山にねなってるシケモフがあるんですけど、あれ大体ドライバーが捨ててるやつ。
ああはいはい、
こうドライバーの人が昔結構こう窓からバンって捨てる、はい、あれはねなんかね危険な香りがあったんですよね。
トラップが仕掛けられ
てる。そうそう、なんかあの匂い玉とかの匂いがしてものすげえ癖ですよ。スーッと、
はい、ちょっと補足入れますけれども、ちょっと平成仕草の話をしてますけど今まず知ってる？みんな車には灰皿がついてた時代があったんだよ。まずでそれを法的にもマナー的にも決してよろしくないんだけれども、それをバサって捨てて走り去っていくやつが昔はいたんです
よ。いたね、
はい、でそれが危険だというのがさっきの山田さんの話で、それはなぜ危険かっていうと、その灰皿の匂い消しに芳香剤、
そうビーズみたいなね、なんかいっぱい入ってるあれね、
下地に入れてるんですよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそういうのが混じってるからちょっと変な味がする場合があるよ言うて、
そう
だから道端のシケモフの味の話です。
味の話、そうそう別に捨てることはないんだけどね
だから気をつけろよと、もう今さら気をつける場所ないけど
みんな気をつけて、
もう今見ないからね、あの山になってるシケモフをね
確かに昔はよく見たよな、
見た見た山のシケモフね。
でも未だにでも若い人で、うん、喫煙所とかの、うん、あのタバコを集めて、うん、で全部ほぐしてでローラーで巻き直して、でそれで頑張ってる種族っていうのがいるらしい。
へえ、頑張ってるね。
頑張ってるっすね。
20代ですよ。
立派だわ、
うん、立派やと思う。
まだまだちょっとそういうの頑張ってほしいですね。
生き残ってほしい、
頑張ってほしい。そんな文化を絶やさないでほしいよね。
いやし、俺すげえ単純にタバコ吸ってる大学生とか見たら、うん、抱きしめたくなってくるで。
いや本当大変ですよ。
お前本当頑張ってんなって。
いや本当にね、
俺たち社会人でさえタバコの値段が高すぎてしんどいのに、うん、お前どうやってタバコ吸ってんのって。
いや本当でも思うっすよね。うちの地元戻って明らかに中学生とかがやっぱり未だにたまに行きって制服で捨てたりするんですよ、家の近くとかで。
頑張ってんな、
頑張ってんなって思わないっすよね。もう誰も注意しない
ねえ、
みんな温かい目で見てます俺もやめたけどお前は頑張れよみたいなね。
確かに頑張れよって感じになりますね。う
なんか東横キッズの話してるみたいなの
あ、本当にね
あいつらもマジでどうやって吸ってどうやって食ってんのか、うん、
まあ、不思議だ。
山田さんはどんなシケモクを吸ってました？
まあシケモクは結構困らなかったんで、なんて言っても4人で住んでたんで、ね、シケモクはね困らない
タバコには困ってたけどシケモクには困らない
シケモクは困らないやっぱり4人で住んでたんで、当時ほらやっぱそういうのがその4人ね、4人のところに彼女連れてくる人とかもいたんで、やっぱすごいやっぱシケモク溜まってたんですよ。なんでまあそれは困らなかったですね。あとはまあいかんせん東京だったんで、
本当に あのお客さんが来られたんで、こんばんは、
こんにちは。シケモクなくなったっていうと、まあいかんせん東京だったんでいくらでも落ちてたんで拾いってましたね。
東京っていい街だよね。
そう、いい街、
まあ、当時はよく落ちてたからね、シケモクも。
うん、すごい。もう
ベストシケモクスポットはどこなの？
ベストシケモクスポット
渋谷とか結構
好きで。いやでもやっぱ俺新宿が割と近くね、幡ヶ谷だったんでね、やっぱ新宿歩いてたらもう袋いっぱい溜まって
もう袋いっぱい、
うん、でホームレスの人となんかちょっとメンソール吸いたいからコーチェンしようぜなんて
銘柄合わせて、
そうそうそうそう、
交換する、
そう交換する文化もあったり
して。なんかその交換のレートが高い銘柄とかあったんですか当時？
いやでもやっぱメンソールが人気だったんで、でメンソールがね、マルボロメンソールライトが本当に流行ってる時代で、うん、だからよくそれね持ってくと喜ばれましたね新宿の昔駅前であのジャンプ売ってたんですよ、ホームレスがね拾った。
ああ、いる、
うん、うん、あれに袋いっぱいのシケモク持ってくとジャンプくれるってだからそれで
素晴らしいね。
でだからそれでジャンプ当時読んでた
すげえじゃん
それ。そう、まあ、今立ち読
みそんな話が
地下計算みたいになって
るじゃん刑務所の中じゃん
まあね、おおらかな時代でした
、でもだそういうのも未だにあってほしいけど ね
でも今見なくなりましたよね、でジャンプ売ってるホームレスの方とかね。
ジャンプ売ってる人自体がいなくなりましたもん ね、
あれなんかどういう文化とか昔いましたよね、いつもね、
うん、撤去されてんだろうな、うん、
ビッグイシューが全部駆逐してしまった説。
あいやでもビッグイッシュねジャンプほど売れてなかったですよ。
そう、うん、いやだからあの当時言ってたんですよ。あすいませんちょっと補足なんですけど、昔ビッグイッシュっていうホームレスが売る雑誌があって、2000年代の最初ぐらいにすげえ流行ってた時期があって、
うん、あれすごいいいシステムだと思う
んですよね。まあいいシステムだとは思うんですけど、う
ん、
あのどえあ知らん山田君
あのねビッグイッシュの出版社がホームレスを雇用して、
あそんなあったんですか。
これ売って、で売ってくれたらお給料上げるよみたいな、そういうシステムで、はい、でしかも雑誌の内容がその社会課題とかそういうのを取り扱ってるんですよね確かに、だからすごい行為自体が循環してる。
そう、あの海外では結構ちゃんと食えるようになってっていう話で、何者にで導入されたんですけど、当時
全然知らないなその話
なんですが、当時よく言われてたというか、はい、俺らとかそういう性格悪い人間が陰口叩いてたんが、はい、そんなもんあのジャンプ拾ってきて売った方がよっぽど儲かるやろと。
まあ、試験目とも交換されるしね。
あんなわっきりあかんへん意識高い雑誌なんか頭おかしいやつしか買わへんねんって、あんなもんは。
確かに
俺は買ったことあるけど、でも
いやでも俺だって買ったことあるけど、うん、ビッグイッシュ、うん、でも継続的には買わないでしょあれ。
そうだね、だっていつどこに現れるか分かんないし、
う
ん、
そう、いやで、うん、その結果路上ジャンプ売りがなくなったんだとすると、いやすいません適当なこと言ってますあのもしかしたら石原慎太郎がなくしたのかもしれへんけど、まあね、まあ、
いやなんか一時期その靴磨きもバッといなくなったじゃないですか。あれはまあ完全に法律で営業しちゃダメだよみたいな。
あ、ね、あはい、
あそうなん
ですか。路上でのビジネスそのものがかなり規制されたんじゃないですか、
ね、そうなんですね。
露天商とかも随分消えましたもんね、
まあ、ビジネスっていうかねジャンプはまあビジネスか
ビジネスですよ。まあ税金は払ってないかもしれない。職業差別。
違うよ。俺なんか一番使ってたんですから。
試験目でジャンプが問題の時代があ
った。いやあったんですよ。
なんかアフリカでもタバコは通貨の代わりになり得る。
なり得る。あのショーシャンクの空でもあったからね。
ね、思い出深いですね。
の話してたらちょっとタバコ吸いたくなっちゃった。
吸います。
ポーチは絶対に吸えなかっただろう。ザ・ピース。
あーね、
シケモクとは程遠いですよ。
いや本当ね、いや本当ね高級タバコもいいとこあすごい1000円の味っていう感じはよくわからないですけど、めちゃめちゃまあ普通に美味しいピース
っぽい味。今ケンタロウさんからピースの差し入れいただきましたけど、これ1000円もすんの。
ザ・ピースっていうねちょっと高級のタバコでね、
なんかうめえな。
当時は吸えなかったタバコでもちょっと一箱買ってみようかなと思ってね。
今ほどさっきシケモクをさバラしてまた巻き直すっていう話、うんうんうん、あの頃なんかよくゴールデンバットが今とは考えられないぐらい安かったじゃないですか。180円ぐらいで売ってたじゃない。
売ってましたね。新生とゴールデンバットと若葉か
が、あとエコ、
エコ、あそうそう、
949品ってやつ。
ああそうそうそう、うん、あの当時のレートで言うとメビウスが250円やった時期に150円か180円、
僕30円ぐらいで売ってるのかと、もうちょっと安くなかったですか。まあまあ覚えてないですけど、うん、ゴールデンバットが一番安くて、ゴールデンバットはなんかねよくあの余った葉っぱで巻いてんだなんていう話があって、
あはい、合いましたね。
そうそう、だから当たりのとんでもなくうまいゴールデンバットが存在するなってよくね、ピースがやっぱ高級品なんですよ昔から。
手作りの銃みたいな話、
ね、そうそうそうそうそう、ワンハンなんだっけ、あのサイバー量のやつね
ワンサウザント
じゃん、まあ、ワンサウザント、
ワンサウザントだね。
そうそうそうそう、
まあそんな話はいいんだけどシケモクの話リスナーにどれくらい通じてんだろうねこれ一体
いやもう今タバコ吸う人も少なくなってるご時世ですからね。
あどうなんですか、リスナーさんとかって喫煙者いらっしゃるんですか。
僕の体感で言うと 10% ぐらい。
おお、まあ言っても僕らも普段は吸わない
ですから、まあ、普段は吸わないからね。
でも坂谷さん最近普段から吸ってるっていう疑惑も若干
最近は吸ってないというシケモク事情でしたが、最後飲酒事情について、健太郎さん当時どうでした、飲めてました。
あのなんか安分けばかりでしたね。だからアルコール度数が高くて、
アルパ、
そう
アルパ
アルパだけ、ストリチナヤとか割と美味しめのウォッカ、
ウォッカ飲んでたの。
ウォッカ飲んでましたね。ウォッカばっかり飲んでた。
僕もあの20代の頃はアルパ計算はよくやってましたけれども、
あの大五郎の巨大なペットボトルとか、うん、
でもなんかその辺じゃなくて最終的には俺が一番金なかった時って、うん、2000年代の、まあ、2005年から2008年ぐらいやったから、はいはい、あの頃って民主党政権で、あの洋酒が安かって、
あ洋酒安かった、
カナディアン ンクラブとか、
あ、安かったっ、ね、
バランタインとか、バランタイン、あの辺700、800円で見てたからね。
バランタインハネスとか超安かったですよね。俺も超飲んでた。
700、800円で飲んでたんで、
うん、飲んでたんで、
これが僕にとっての一番貧乏だった時期に飲んでたんです
、ね、なるほど。これはもうストレチアナ一択 で、うん、で家にストレチアナの空瓶がもう何十本も並ぶみたいな、
なんかそれちょっとイキってない、う
ん、これイキり入ってるんですよ。しかもなんか貧しさとウォッカってなんか親和性が高いし、
高い、
うん、その貧しい部屋に似合うみたいな、うんうん、で俺もちょっとなんかダウナーな気分でよう売れるみたいな、
うんうん、
なんかそんな感じでしたかね、
あの
悪くなかったですよ
ね。ウォ
ッカかたまにズブロッカ、
ズブロッカ、
ああ、はいはい、
ズブロッカ安かったっすか、
うん、そうかそうか。
ビール飲んでました。
ビールはでもほとんどごちそうみたいな感じでたまに飲むぐらいの感じで
なかったですよね、あの頃ビール、
うん、ビールはね一番高かった
からね、
うん、今でも高いけど、
うん、
なんか僕なんかまだまして、山田くんなんかあれでしょ、酒とクーラント混ぜて飲んでた
ね、
言ってたじゃん。
そうね、あの当時は
びっくりしたよね。
整備士の友達いて、まあ後々も整備士になるんですけど、
うん、
よくこれね整備士あるあるなんですけど、
うん、
焼酎とロングライフクーラントっていう冷却水ね、あれ混ぜるとワインの味がするんだよなんて話がね。
ごめん聞いたことないその話。
いやいや本当本当、これはね本当なんですよ。
アドアドじゃないそれ。いやないない。
まあ底辺整備士あるあるとして結構あって、だからよくロングライフプランと飲んでましたね。安かったし、安かったしというか手にただで手に入ってたからね。
普通の発想じゃないですよ。
工業製品だ
から、ね、車のウォーターラインに入ってくるやつでしょ。
そうそうそう、緑色のやつ、
ね、そうそう。補足ですが、もう剣道は十分補足してくれましたけれども、車の部品でロングライフクーラントっていうのがありまして、あのラジエーターっていうエンジンを
冷却する、
ね、冷却するね部品があって、そこに入れるロングライフクーラントっていう飲んではいけない液体があるんですけれども、それを割り物にしてた、割り剤にしてた
時代がありましたね。
めちゃくちゃサイバーパンクな感じしますよね。
本当だよね。
あんまりちょっとね、ちょっとね、お食事どころなんであんまり下品な話できないですけど、うんこマジで真緑になるっ
つって。ちょっと飲みたくなってきてるもんね。
もうすごいのよ。
でなんかその話があって、いや飲んじゃまずいだろ、いや飲んでいいですよっていうの。いやまずい
でわけ合うか。
でウィキで調べたら人体にとって猛毒
です。猛毒ですから。
いやでもやっぱ飲むやつが多かったから、多分赤じゃなくて緑色になってるんですよ。昔赤いのあったじゃないですか。 あれがね、多分どんどん緑に移行してったのはそういうのがあるんじゃねえかっていう俺の考察がちょっと。
そなんか赤やったら美味しそうに見えるからね。
ワインっぽい味する。
いやもう意味わからない。いやそのね、よくロシアとかで、
う
ん、
そうそう、
メチルアルコール飲んでとかいうのは、うん、まあ理解できるやんか、うんうん、アルコールないからメチルアルコール飲んでっていうのは理解できるけど、うんうん、山田君の話っていうのはアルコールあんのに割り剤で毒飲んでるわけでしょ。意味わからへんく
しかない。美味しいからって。プリン買ってる時の発想とあんま変わんないですよ、
ね、ね、でも甘いにねやっぱ味がするんですよ。ロングライフクーランドって、
ロングライフクーランド甘い味がすると、
そう、あのね安いワインってよく似た味がするんです。本当に冗談的に。
それさ色変えるんじゃなくてさ、うん、甘くなくする方向で変えらんなかったの、クーランド。
どうなのね。
いや
甘さが重要なのかな、
ね、やっぱどうなんすかね。
まずくするっていう、
うん、
改善を。
まあでもね、いや本当に、まあ、なんか美味しかったよねなんていう話たまにまだに友達としますけど、まあ、
今さすがに今度一杯やってみる。
いやでも猛毒って言われてからな。当時は何も考えてなくて飲んだけど、今はちょっとな、普通に体調悪くないそうだから。
大丈夫ですかね。
いや大丈夫です。
大丈夫なんですかね。
あ、でもね、あの最後にじゃないですけど、
はい、
僕隅田川沿いで自転車の練習するんですよね。で、
はい、
その岸なリバーサイドにいっぱいいろんな人が住んでて、はい、まあ、ホームレスの方、
はい、
で結構生活されてるんですよ、
はいはい、
いろんな調理器具とか持ってて、
はいはい、
でなんかペットボトルになんか溜めた白濁した酒とか持ってて、で何食べてんのかなと思ったら、隅田川周辺で釣れたハゼを天ぷらにしてくってたりとか、あの集めた酒で夜なような宴会開いてたりとかして、うんうん、貧しくも楽しそうになってるんですね、うんうん、
いいこと。
なんかちょっと似た気分になるというか、
あ、まあ、当時のね、
うんうん、なんか俺たちもこうやって楽しんでたところあったなみたいな。
まあまあそれは確かに、まあ楽しかったですよね、うん、それは確かに、
うん、決して悪くないなっていう、うんうん、
まあ別に実家に帰りたいとかそういうことは一切なかった
ですね。なかったですね、うん、まあ楽しかったですよね、やっぱりそれはそれで、うん、あんまり悪い思い出じゃないというか ね、
うね、うん、もし今プーに困ったらどうします、ケンタロウは。
俺はもう小麦を買いますね。
あやっぱり
少ない金で
小麦がねやっぱ一番カロパが高いんで、
う
ん、
そうですね何でも加工できるしその知恵がついた、
うん、塩と小麦と油があれば生きていけるから、うん
うねうん、確かにそうだな小麦ですよねやっぱね買うなら今ね
そうだね小麦だね、うん、俺もそう思うわ
でも今だから逆にパスタもまああれかなみたいな感じもまあ今ちょっと高いですけど
うん業数でめちゃめちゃ安
いあまあ安いの売ってるっすからね
うん、キロ100円の世界だからね、
うん、そう考えると全然パスタでもいいなって思うっすよね、うん
うん、まあということで最後に言い残したことあります？
え坂谷さんは金なくなったら何人どうします？
小麦かな
やっぱ小麦ですか、
小麦ですか
あでも結局米になりそうあ小麦で生きていきながら結局米に落ちてしまいそう
あでも
米落ちをしそうい
やでもまあガス代節約できるっていう可能性がありますからね米はね小麦を買ってたらガス代払っていかないと料理作れなくなってくるんで
いやそのあたりのエネルギー単価の話は難しいからやめよう
そうだね
あの皆さんの中卒弟子も教えてください、はい、
ありがとうございました
ありがとうございましたはい。毎度おなじみ、編集終わりました。坂谷でございます。編集しながらですね、カロパー、カロリーパフォーマンスってどういう意味やねんって思ってました。放送内で言ってたカロパー、アルパっていうのは全部言い直せばコスパなんで、はい、気にしないでください。まあ、あえて言葉にするのであれば、カロリーパーコストっていう形になりますね。偶然カロパやんとか思いながら編集してましたけどね。まあ、そんなことはどうでもいいと思うんですけれども。今回は中卒飯特集でございました。まあ、放送聞いていただいた方は分かってると思いますが、坂谷はね、学歴で人を判断すること自体が愚かだと思ってますんでフラットに考えていただければね嬉しいんですけどねまあそのあたりは分かっていただいていると思いますで今回の放送はですね6月25に行いましたラジオ食堂主催のイベントのラジオのことを無限に喋れるバーあと支配人林セカンドということでやらせていただいた公開収録になりますまあでも今回のイベントね第1回目だったんですけども10人ぐらいのお客さんに来ていただきましてですね本当ありがたいなと10人ぐらいで本当濃いラジオの話をねたっぷりできて多分参加された方はすごく楽しそうにしてくださってたんで僕はいいイベントだったなと思っててるんですがね。まあ次回おそらく8月ぐらいにやれたらなとは思ってます。まあ本当はね7月毎月っていうのもあるんですけども、ちょっとだけ期間問わせていただいて、各月で続けて軌道に乗ってくれば毎月やれるイベントにできればなとは思っております。まあそのあたりは告知いたします。毎月やってくださいっていうご意見があればお便りください。いやー本当。開催するまではですね、本当に人来るんやろかって、まあ、実際来た橋場がですね、坂谷が10人ぐらい来るんちゃうって言って、こいつアホかと思ってたって言ってましたけど、まあ、本当皆さんありがとうございました。So long.